私のために十字架にかかり、三日目に私に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思いますけれども、雲に間にある字の2月号、ちょっと一冊持ってきてくれませんかね。すみません、私さっきもらったんですけど、向こうに置いてきちゃってすみませんでした。雲に字の2月号が出てきております。ぜひ皆さんですね、お読みになってほしいと思います。自分の信仰の立て上げのためにですね。そして自分が読み終わってですね、取っておくのも一つの方ですけども、ぜひこれはあの人に読んでもらいたいなっていう、ね、クリスチャンでもノンクリスチャンでも、そういう人がいたらプレゼントしてあげてですね、あげてほしいと思います。いろんな方の証とか、それから、このね、パウロ牧師は黙食会でいますけれども、マーリーさんの連載もありますし、今回はですね、インターネットのことのね、働きについて、21世紀型の伝統ということで、インターネットのことが書いてあります。それと、前田家の子供たちですね、前田家っていうのは、以前長崎にも言いましたけど、ダビデ前田さんたちですね、前田、イスラエルちゃん、サムエルちゃん、アサクちゃん、あと森ルッツさんかな。この子供たちのね、証が出ております、話が出ておりますので、ぜひね、読んでほしいというふうに思います。受付になりますので、ぜひお読みになってください。それとですね、もう一つ、御声新聞も出ております。今回は、御声新聞はですね、3目のところに、長崎での、この前やった新海道での、この場所でのね、3日間の断食聖会のことが出ておりまして、下に長崎殉教祈りのツアーのことがね、申し込みがあると書いてあります。あと何席だっけ ?8 席だったっけ7席になりました。あと7席になりました。定員割れしたら補助席になるんですけども、それでも割れたらもう1台買えなきゃいけなくなるんですけど、一応、あと7席までは補助席じゃなくて乗れますので、ぜひですね、興味のある方はおいでになってほしいと思います。私がガイドをして、で、一応、祈りのミッションが主催なので、祈りのミッションの代表の小林君が、一応責任者という形になってですね、長崎教会全部段取りをするんですけれども、やることになって、で、私がガイドでずっと案内しながら、各地を回ることになりますので、ぜひ、まだ行ったことのない方は一度はですね、行かれることを強くお勧めしたいというふうに思います。で、先週ですね、いくつか感動することがありましたけれども、一つはですね、まず月曜日祭日だったんですね。で、私は残念ながら今回は福岡と、それから、熊本にですね、朝は、福岡の方は、もう福岡は北部九州ね、福岡県の5つの教会と佐賀教会、それから、南部の方は宮崎と鹿児島と熊本と大分ね、なんですけども、大分は北に来たり南に来たりするんですけども、熊本で、たまものの訓練のために行ってきて、で、その後短い成果をしたんですけども、どちらも他の教会からも人が来てたりしてですね、非常に祝福されたんですけれども、それで私は月曜日いなかったんですけども、実はちょっと気になってることがあったんですね。で、1月10日っていうのは110番ですけども、ね、成人の日だったわけでありますね。で、この前天に帰っていかれた匠くんが、ちょうど成人だったんですね。ずっと私はこの気になっておりまして、祈っておりました。で、そしたらですね、で、私は残念ながら外部保守だったんで、長崎の中でとても、正直言って残念だったんですけれども、妻が代わりに月曜礼拝をやってくださったんですけれども、彼女がその説教の前にこう賛美しようと思って賛美をしたらですね、いつも左手に彼女、彼はいたんで、皆さんがいたの右ですけど、ね、左にいたんですけれども、はっきりその、たっくんが笑顔で、こう賛美している姿がですね、なんかはっきり見えたそうですね。えらく感動しておりました。で、私は福岡が終わったのが、何時ぐらいだったかな、4時ぐらいだったかな、4時ぐらいに終わりまして、で、ちょっと電車でも間に合わないということで、車で小須田牧師と一緒に熊本まで行ったんですけども、で、熊本に行く途中で電話したんですね。で、ちょうど電話してる時に、妻は天守公園のところにいたんですね、なんか子供と一緒にね。で、戻ってくるとこだったんですね、なんかね、家の方にね。で、ちょうどその時に、私が電話したら、その話をしましてですね、最初はすごく子供と遊んだかなんか知らないけど、明るかったの、声が。すごい明るかったんですけど、はっきり幻、見えたんだよとか言いながらですね、ボロボロ泣いておりましてですね、声は明るいんですけど、やはり本当に感動したんでしょう。私もそういう気ながら感動したんですけど、今ね、ちょうどね、真上に虹が出てるって言うんですよね。真上に虹が出てるって言うんですよね。はっきり言うんですよね。それで、って言って、それってもしかして、たっくんが召された場所じゃないかって言ったらですね、そうなんですよね。たっくんが召されたその場所の真上に虹が出たんですね。で、ちょうどその時間に私が電話をして、で、今虹が出てるよって言うからですね、で、って言って、どこにいるんだお前って言ったら、そのまさにたっくんが召された場所 その真上に虹が出たんですよね。で、すごくなんか私はですね、 あ、本当に、やっぱりね、ご家族の方はね、やはり悲しい、寂しいところがあると思うんですけど、本当にたっくんは天に帰って今、神様を賛美してるんだなっていうのをすごく感じたんですね。で、なんかそういう神様からの慰めっていうかね、なんか励ましをいただきました。なんかすごく感動したんですね。で、その電話で聞きながらか、感動しながらなんか涙ができてですね、妻もなんか泣いておりましたけども、悲しみの涙ってなくてね、なんかすごくこう、感動した涙だったんですね。で、本当になんか天っていうのをですね、なんかすごく感じることができまして、本当に神様に感謝しております。まあ、それとですね、もう一つはですね、最近開拓っていうか、まあ、一時合わせてまた始めたんですけども、一つは松浦、それから唐津とかね、それからあと鹿児島県の霧島というところで集会をしております。で、火曜日の日に、夜ですね、霧島に行ったわけですね、八代から霧島に。で、霧島に行きました。これ2回目なんですけども、ちょうどその月曜日が祭日で成人式もあってですね、なんかそのいつか前借りた場所が予約してて貸してくれたのに、その祭日があって火曜日が休みに振り替えになったからすいませんということで断られたんですね。ね、その結果、場所がなくなっちゃったんですね、急に断ってきたから。そしたらですね、以前、京都教会の野中牧師のお母様と、まあ、交わりのすごくあるクリスチャンの方がいて、その方がちょうど霧島におられて、もうご年配なんですけど、74歳ぐらいかな、その方が、ぜひうちを使ってほしいって、なんか不思議な関わりで言ってきてですね、その方のお家で家庭集会することになったんです。で、実は一番最初に福岡で、始まった時も、熊本で始まった時も家庭集会なんです。佐世保で始まった時も家庭集会なんですね。全部私が行って家庭集会を始めて、そこから教会が始まったんですね。熊本はどんどん救われてきて60人ぐらいになりましたね。福岡はクリスチャンが集まってきて20人ぐらいになって、で、佐世保はクリスチャンとノンクリスチャンがこうなんかごちゃ混ぜになって集まってきて、これも20年ぐらい集会になったんですね。それでみんな教会になったんですね。で、牧師が使わされてきたんですけど、なんかその時のことを思い出してですね、あ、なんかこうまさにこれから始まるぞと思ったんですけど、そしたらですね、その貸してくださった方ですね、もともと韓国から引き上げてきたんですね。で、ちょっと話を聞きましたけど、大変だったって話をされました、引き上げてくるときね。そして、それから、でもとにかく明るいんですよ。駅に着いたら迎えに来てくださってて、おうち牧師と一緒に、とにかく明るいんですよね。で、なんか昔、雲虹に私が連載したときに読んでたらっしゃったみたいで、なんかよく向こうは知ってますとか言ってですね、言われてですね、なんか1回か2回会ったことの気がするんですけど、で、とにかく明るかったんですね。で、お家に行ったらですね、昔、郵便局に勤めてたとき、組合運動してて、疲れ果てて、その郵便局で幼稚園かなんかに来たら、子供の笑顔があんまり感動して、それで、大学に入り直して、27歳のときに。で、幼稚園の先生の資格を取って、自分のお家でね、幼稚園というか保育園かな、なんかを始められたんですね。でも今やめてるんですけど、それが、そのうちがね、そのうちの場所で集会を今回したんですけど、まあ、それは名残が残っておりましてね。で、なんかすごくこう、なんか良かったな、雰囲気が。だからですね、で、とっても明るいしですね、でも子供さんたちは2人、男の子と女の子がいるんですけど、どちらも自立して、女の子はお母さんを見て、こう自分も保育士になりたいって言って、今、保育士の資格を持ってなんかやってるらしいんですね。で、親の仕事を見て自分になりたいと思ってやったっていうのは素晴らしいなと思って、なんか、ね、だから思わず聞いたんですね、あ、今はもう一人なんですねって聞いたんですね。別にその、明るかったし、ね、先にご主人は天に帰ったのかなと思ってね、まあ、なんかもしいたらね、挨拶しないといけない人思った人、いろんなことがあって自然に聞いたんですね。全く甲斐がなかったから、なんて言ったと思いますか。はい、今は一人ですって、夫は友達に取られましたとか言うんですよね。あっって言って、なんか聞いちゃいけないこと聞いたような感じです。そしたらですね、もっと言って、ね、子供が4歳と2歳の時に、夫は友達に取られてしまいましたとか言って、明るく言うんですよね。びっくりしてですね、ああ、そうでした、なんか失礼なこと聞いてすいませんでしたとか言ったら、全然明るいんですよね。びっくりしましたよね。で、後で聞いたらですね、で、メッセージをした後、まあ、集会したんですけども、そしてメッセージが、なんかすごくその人にとって自分のまるで人生のような感じで、この前の日曜日に話したことを、朝と夜に話したことをまとめてお話をしたんですけど、すごくよかった、触れられたみたいで、神様に、なんかその後いろいろお話をしてくださったんですけど、まあ、自殺未遂をしたそうです、やっぱりね。でもそこで神様に、その前にクリスチャンだったんですけども、触れられて、本当にその後は今度は逆に、もうね、明るく、こう、なんかそれを乗り越えてきたみたいですね。で、何があってももう平気ですとか言いながらですね。とにかく明るいんですよね。それが無理して、なんか頑張ってっていう感じじゃないですよね。 で、なんかクリスチャンっていうのはすごいなーっていうのなんかこう、本当に感じましたね。本当に明るいんです。そう、無理して作った明るさじゃなくて、ね、明るいじゃないか、無理して作った明るさって、そういうんじゃないですよね。本当に明るいんですよね。そして本当にその痛みを乗り越えてきたから、少々のことがあっても何があっても平気ですよなんてね、そのなんかこう偉そうにじゃなくて、本当に明るく爽やかに言うんですよね。で、なんかえらく感動いたしました。で、なんかこう、あそこでこれからね、他の教会の方なんですけれども、しかしその場所はね、提供してくださったので、これから何か働きが神様起こるんじゃないのかなということをなんか思わされました。それと松浦にもですね、初めての方がまたもう生まれて初めて教会に来たという方が来られまして、救いはいかなかったんですけども、すごく触れられておられてですね、これから毎月来たいということでしたので、神様また起こっています。大体松浦は2回に1回は新しいただきますね。2回に1回ということは、ね、3回に2回ぐらいかな、しょっちゅう、毎回今人が来始めています。で、やっぱり神様は何か始めてらっしゃるということを感じますので、皆さんもですね、皆さんの家族や親族や友人ね、今まで硬かったところは変わってきますので、主に期待してほしいと思います。で、昨日ですね、ハワイで関さんでご存知ですかね、以前おられました関さんのお嬢さんがハワイで結婚式を挙げたんですけれども、その時に、何かご主人の妹さんかな、かな、誰かがS さんも真光だったそうですけれども、真光のなんか指導者の人だった人みたいなんですけども、その人が S さんもはっきり信じて告白したということで、関さんと、それから八千さんのこと、八千さんもお嬢さんが長崎にしばらくおられましたけど、なんか賛美隊としてその結婚式場で立って賛美したそうです。で、その後なんかお話をしたら、その真光の指導者格だった妹さんが、関さんのご主人の妹さんだから、妹さんといってもそこそこの年齢でしょうけど、イエス様も信じたってね、メールが来ておりました。えらく喜んでですね、で、親戚の方が小江原の方にいらっしゃるそうなので、その方のために祈ってくださいということですからね、ぜひ皆さん覚えてお祈りしたいと思っております。で、もう一つ嬉しいことがあった、覚えたりしますか、去年盲人の、盲女性大会に、行って、どこでしたっけ、あそこ、プリンスから変わったやつ、ベストウェスタンに変わったホテルでやったんですね。で、500人ぐらいのところでコンサートして、60枚 CD が、あ、77枚か CD が売れた時ですね。それを買っていったクリスチャンの方がおられて、メールが来ました。本当にいいので、賛美をしたいんですけども、何回も聞き直して、大きな愛だけはやっと覚えて、今みんなで礼拝で歌っていますと。でも他の歌も歌いたいので、楽譜はどうすれば楽譜は購入できませんかって、くださいじゃなくて購入できませんかってちゃんと言ってきたんですよね。だから荒地の顔を紹介したんですけど、全くか、ね、北海、どこの人か知りませんけど、どこの人だっけな、分かんないですよね。メールだから分からないんですけど、どこの人か。あの時全国から来てましたからね。その、だから主の十字架じゃない他の教会のどこかで、また安らぎの歌が賛美され始めてるんだなってことを思いますし、なんかえらく感動してくださって、礼拝でわざわざ歌うようになったってことなので、やっぱすごいなというふうに思います。主の働きがね、本当に超教派に向かって、なんかね、賛美隊が破るって言うけど、本当に破ってきてるなってことをね、思います。それじゃあ、聖書の方に入っていきたいと思います。ルカの7章、ご覧ください。ルカの7章のところの2節から、私と同じ第3版の人は122ページですね。2版の方はもうちょっと若いページだと思います。お読みします。ところが、ある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていたと。ここは百人隊長のお話なんですけれども、イエス様が信仰を褒めた人が2人います。覚えてらっしゃいますか。カナン人の女と百人隊長ですね。どちらも異邦人です。ユダヤ人ではありませんでした。弟子たちでもありませんでした、ね、異邦人であるカナン人の女の人と、それから、この百人隊長で、面白い、どちらも自分のことじゃない。カナン人の女は自分の娘のために主に求めてき、この百人隊長はここではしもべ、子供のように可愛がってたしもべですけれども、のために来た人なんですね。そしたらその時にその信仰を褒めてもらったんですね。自分の問題じゃなかった時なんですね。面白いなと思いますけどね。で、しもべですね。子供のように可愛がっていた青年っていうふうに、他の福音書を見れば訳してありますけども、しもべだったんでしょう。でも、本当に大切にしたしもべが、こう、病気で死にかかっていたわけですね。死にかかっていただから、ちょっとした病気じゃない。もう本当に命も危ないような病気だったわけですね。だから、百人隊長は、イエス様のところに来るわけですけど、なぜイエス様のところに来たかね。次ですね。3節。百人隊長でローマ人です、当然。ローマの兵隊だからね。そしてイスラエルは当時、ローマに支配されてたんです。 面白いのは、百人隊長はローマ人でイスラエルは支配してるから、支配してる側の、まあ、その頃人気があってエス様のところに来たっていうのはすごい砕かれた頃だと思うんですけども、なぜ来たかというとこの後なんですね。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いしたと。イエス様と聞きなんですよ。だからイエス様のいい噂を聞いたんですね。イエス様が病人を治してるぞ、ね、大病人さえ清められて治ってる、しかも悪霊に疲れた人たちが解放されてる、ね、転換みたいな人が完全に治ったり、ね、こういろんな病気の人が癒されてるっていう、そういう、まあ、いい噂、いい情報を聞いたんでしょう。聞いたので彼はちゃんとユダヤ人の人たち、イエス様は、イエス様は人としては、肉としてはユダヤ人として来られましたから、そのユダヤ人の人たちに頼んで、ね、ユダヤ人の長老たちにちゃんと頼んで、まあ、すごく丁重にですよね、ちゃんとユダヤ人の長老たちにを通してお願いしますって、こうすごく、まあ、筋を通したおかしいですよね。すごく本当に心から頼んだわけですね。でも聞いたからなんですよ。今日一つ目のポイントね、実は長崎のこの町にも浦上のこの町にも、あなたの住んでいる町にも職場にも学校にも、この百人隊長のように、自分の子供や自分の大切な人や、あるいは自分のことですごく傷んでいたり恐れていたり心配な人はきっといると思うんです。でもしあなたがイエス様のことを伝えてあげたら、気張らなくてもイエス様ねんと言わなくても、もっとイエス様がどういう方かをもっともっと情報を流しておけば、普段は教会も神様もイエス様も関心ない人でも、そういうことに出会った時には、あ、なんか言ってたけどっていうふうになるんですよね。でもあまりにもね、イエス様のこととか教会のことがね、正しい情報が流れてないんです。私は日本はそう思います。で、長崎の場合は教会というとステンドグラス。で、カトリックのイメージはすごく強いんですね。で、昔のカトリックはすごく生きた信仰がありましたけど、申し訳ありませんが、今のカトリック教会はあまり生きた信仰はっきり言いますが、ありません。カトリック教会に行って病気が治って問題解決して幸せになれるって思えるかっていうとですね、ないとは言いませんが、パッと見てそう思えるぐらい明るくて元気で爽やかな人は少ないですよね。いないとは言いませんけど。死の時間も一緒じゃないかって言われると困ります。これで皆さん情報の話してらっしゃいますか？教会に来ればねって。なんで教会って言うかと、教会はキリストは満ち満ちているから。はっきり聖書にそう書いてあるから。いるんじゃなくて満ち満ちているって書いてあるんです。キリストはここに満ちているんです。もっとそれを感じ取ってください。キリストはここに満ちているんですね。そう聖書に書いてあるから、エペソ書に。で、ほら、ということは、教会はねって、キリストはねでもいいし、教会はねってね、伝えていかないといけないですね。先週お話ししました、トシヤ牧師がアトピー性皮膚炎から癒された時、お母さんはいろんな新薬を、出たら片っ端から新薬を買ってくれ、なんか一般の機械も買ってくれ、名医と言われるお医者さんに片っ端から言ったんですね。そういう話を聞いたら、あの子に言ったら治るって聞いたら言ったんでも治らなかったんで、その時お姉さん、今佐賀教会の牧師夫人の南夫人ね、僕宮崎じゃなくて佐賀の方ね、お姉さんだったんですね。お姉さんが言ったの一言ね、あ、教会来たら治るよって、教会来たら治るよって、もう普通に教会来たら治るよって、ね、治ってる人何人もいるよって、アトピーが治ってる人何人もいるよって、ね、それこそ新聞とかそういうの持って行ってね、治ってるよってこう、そしたらもうあっちこっちお医者さんも行ったし、もういろいろやってたから、え、教会行ったら治るのって、その情報を聞いてお母さんとお兄さんとトシヤ君が教会に来たんですね。素直ですね。一発で信じたんですね。まあまあ素直な頃だったと思います。でも来たんですよね。今回松浦の聖会の時にも、その、足を痛めてですね、なんか本当にこう、その方が来られました。で、あと手がちょっと今動かなくなってるかなんかでね。で、これ手が動くようになって祈ってほしいって。それはその方を連れてきた人が、教会行くとね、癒されるよって話を聞いたんで来たんです。で、来て、正解出てすごく触れられておられまして、初めてなので信じるのはちょっと待ってくれ、でもこれから来るって言っておられましたよね。で祈ったわけです。でも素直に祈らせてくれました ね。一発では治らなかったんですけども、すごい精霊が与えておられました。聞いたんですよね。聞いたんですよ、情報を。で、21世紀は皆さん知ってください、情報の時代なんです。正確な正しい情報を勝ち取るものは勝利するって言われてる時代なんですけども、これ一般の社会でもね、一番素晴らしい情報はイエス様の情報ですよね。イエス様のところに行けば解決するって、癒されるって、この方がいれば大丈夫だっていう。で、そんな頑張らなくても簡単に流せるんです。イエス様のところに行けば治る、イエス様のところに行けば 解決する、大丈夫よっていう、その情報をもっと流してほしいんですね。で、自分で言いにくい人は御声新聞とか雲日を使うという。で、12月号に人吉教会のダビデ村上さんの証が載りました。で、何度か私説教でも使いましたね。で、面白いと言ってました。彼は自分は伝道は苦手なんですって。なかなか人に伝えられないと、ね、でもあれが出た時ね、自分のことが書いてあるからね、やったと思ってあれを大量に買って、あれを片っ端から買って、ね、そしたら本当に伝えたかった人がね、読んでくれたりしたって。すぐ読んでくれない人にはね、あの安らぎの歌もあるよとか言ってですね、買わないと言ったら、お金がないと言ったら、じゃあいいプレゼントとか言ってあげたら、聞いてくれてよかったとか言って、それから一番伝えたかった人がその本を読んだ後に、村上ちゃんってこういうことだったんですかとか言って、そうなんだよって、そこから話をして、イエス様信じたんですね。教会にはまだ来てないんですけども、でも言ってました。その人ものんべえなんですって。のんべえは飲み出したら家から出ないから気持ちがよくわかる、ね、彼はもう今全く飲んでませんけど、そのね、伝道した人は。だから祈ってるって、祈ればきっとね、神様は自分を変えてくださるように、必ず教会にも来るようになると思うって言ってね。でもこう使ったわけですね。曇り字でもいいし、新聞でもいいし、自分で明かしたって言うんですけど、もっとイエス様のことを私たちはね、そのなんていうかな、そんなここで救い作ってもらおうとかね、福音をきちんと語ろうとかってね、そういう気負いじゃなくて、もっと簡単に、あ、イエス様と来るとね、慰めがあるよとかね、大丈夫だよとかね、あのね、もうどうしたらいいのこの子はとかいう時にね、あ、大丈夫、イエス様と来て祈ってごらんっていくらでもあるんですよね。それを もっとこうそういう情報を流してほしいんですね。だって だいたい教会に対するイメージってですね、なんかあの間違ってますよね。清く正しく美しい人が集まってるような場所とかって結構言われたりしますし、逆にですね、すごく世の中で負けた敗北者が集まってるっていうのは、そういうとんでもないイメージを持ってる人もいますし、いろんなイメージがあるんですけど、ほとんど事実と違います。聖書と違います。それは正しい情報が流されてないからです。でもっとそれを伝えてほしいんですね。だってこれローマ人ですよ、100人隊長、すごく社会的立場があって、ね、生育した方の指導者が、生育された方の今任期絶頂の人のところにわざわざちゃんと筋を通してユダヤ人の長老を通して送ってきたわけですね。なんでそうしたかって言ったら、イエス様のことを聞いてたからです。この方が何をしているか、どういう方かってことを聞いてたから、この方だったらうちの姉妹だって直してもらえるだろうって信じたんですよ。そしてちゃんとユダヤ人の長老を送ってきて、お願いしますって言ってきたんですね。情報を知ったら来る人はいくらでもいると思いますね。山田とゴスペルが出て行って、山田とゴスペルクラブの賛美を聞くでしょ。そしたらね、その後、そのさっき の人もそうですよね、あのこの歌を歌いたいからってわざわざメールしてきましたけども、いろんな人から、ね、おはがきをもらって連絡をしたりします。で、個人の働きだって正しく知ったら、その聞いた人が他の団体に紹介してくれて、そこに講演会に行ったりするわけですよね。もっとそこを、ね、伝えていかないといけないですね。イエス様のことを、教会のことをね、ぜひね、そのことを皆さん覚えてください。じゃ、それで、ね、イエスのもとに来て、そしてまあ、そうやって来たわけですね。まあ、彼らはやってきました。ね、来たその人たちは、つまり、送られてきた長老たちは、その百人隊長のことをこういうふうに言いました。熱心にお願いしていった。この人は、百人隊長のことね、この人は、あなたに、イエス様に、そうしていただく資格のある人ですと。ね、死にかけている下病を治してもらえる資格のある人だと。なぜかというと、この人は、百人隊長は私たちの国民を愛し、ユダヤ人を愛して、私たちのために街道を耐えてくれた人です。シナゴーグですね。で、さっき言いましたけど、ローマの方がイスラエルを征服したのに、征服した人たちのその宗教のシナゴーグを耐えたっていうから、すごいこう砕かれた人ですよね。だから言ったんですよ。この人はね、ここまでしてくださったんですよ。だから、あの、そういうことしてもらう資格あるから、ぜひやってくださいっていうことで言ってきたわけですよね。で、もし、資格のある人だって言ったんです。それに対してですね、イエス様はすぐに行かれます。6節。イエス様は彼らと一緒に行かれます。すると、ね、そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長の家がまあ見えるぐらい今来たときでしょう。百人隊長は今度は友人たちを使い出してイエスに伝えます。なんて言った？主よ、わだわだおいでくださいませんように。ね。まあ、使いを出して直してくださいと言いに行ったのに、今度はおいでくださいませんようにって、なんて言ったと思うかもしれませんが、この後ですよ。あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。面白い。ユダヤ人たちはこの人が直してもらう資格があるって言ったの。本人は、私はあなたを屋根の下にお入れする資格は私にはありません。私にはとてもあなたを屋根の下にお入れする資格ような、そんな資格はない。もうそんなとんでもない神の子であるあなたをイエス様を私の家に置いてくださいなんてできませんって言ったんですね。面白いですね。すごい砕かれてるんですよね。しかし面白い。だけども、 でも、イエス様なら治せると信じている。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。だから自分で行かずにユダヤ人の地を送った。ただ、お願いがあると。お言葉をいただかせてくださいと。イエス様、言葉をくださいと。そうすれば、もうあなたがおっしゃれば、その言葉通りに必ず私のしもべは必ず癒されますって。面白いんです。自分にはイエス様を入れする資格なんかない。本当に自分は、まあ、わかりやすく罪深いというか、汚れているとか、異邦人なので、とってもイエス様なんかお礼するような、そんなものじゃない。しかし、そんな私にでも、イエス様は語ってくださる。そのイエス様さえ語ってくだされば、もうその言葉一つでいい。それで十分です。それで、うちのこの死にかけているしもべは治るって言ったんですね。すごいですよね。もう自分は本当にそんな資格はないって言うけど、だからといってね、だからどうせ私なんか神様に愛されないし、どうせ私なんか直しなんかもらえないって、そういうんじゃないんですよ。本当に自分はそんな資格はない。でもそんな私さえも、イエス様は愛してくださってるから言葉をください。その言葉さえいただければもう十分です。あなたには権威があるから言葉をくだされば治るんですって。面白いんですよ。すごい砕かれて低いんですけれども、イエス様に対する信仰は、イエス様を褒めたようにすごくあるんです。面白い。本当の謙遜は信仰と一つになるんです。間違った謙遜は不信仰を見ます。否定的な思いとかね、否定の例ね、とかさ、私なんかダメで、もう神様にも目離されて、もう私なんかこんなんで、あんなんでダメよってこういうのは謙遜じゃありません。これ、傲慢の裏返しですね。傲慢は不信仰を呼びますから。で、この人の特徴はすごくへりくだって砕かれてる。だけど、神様、は直してくださるって信じてた。私は全然イエス様を上にお入れする資格さえない、そんなものだけど、そんなものでもイエス様はそのもののしもべでしょ。しもべって奴隷って言うんですかね。家にお入れする資格のないものの奴隷さえもイエス様は直してくれるって信じてた。素晴らしいじゃないですか。死に対するこの信仰、自分は全然資格はないけど、そんなもののしもべさえ神様は直してくださるって信じてたんですね。だからイエス様を褒めたんですね。で、どうしてそう信じたかというと次ですよ。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、100人部下がいるわけですよ。100人隊長だから、100人。その一人に行けって言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。また下辺にこれをせよと言えばその通りにしますと。当時ローマの軍隊は最強です。世界最強。だから征服したんですね。で、強い軍隊の特徴は、秩序がしっかりしてるんです。トップのオーダーがまっすぐ通るんです。でロシアがガタガタに崩れたとき、もう秩序が崩壊しました。だから武器があちこち流れたんですね。で、強い軍隊の特徴は秩序がしっかりしてる。日本が昔、経済的にガーッと世界に伸びていったとき、エコノミカリマルなんてね、まあ、嫌味言われましたけれども、会社っていうのがすごくトップダウンが強烈だったんです、日本はね。それは世界をガーッと動かしましたね。経済的にね、ガーッと来ましたよね。で、この秩序って大事なんです。で当時のローマの軍隊っていうのは秩序がしっかりした。だから100人隊長の100人隊長が行けってば行く、来いってば来る、これしようってこの通りする。100人隊長は知ってた。自分が言ったらそうするって。自分に権威があるから自分の言った通りにみんなすると。で、イエス様は権威を持ってることです。イエス様は権威があるから、イエス様は言えば病気も従う、悪霊だって従う、自然だって従うってことですよ。それぐらいイエス様には権威があるって信じてたんですよ。だからそんな恐ろい方のもとに、もう家におりやすい資格も私にはない、とんでもないっていう。だけども、とんでもないことだけでもそれだけの権威を持ってる方だから、言葉さえいただければ治るって。わかります？すごく恐ろいって思いを持ってるけど、同時にその神様が治してくださるって信じてて、言葉さえもらえばいいっていうことなんですよね。この信仰があったんですね。私ね、思い出すことがあるんです。実は天国に帰りました、韓国のチョンギ牧師の義理のお母さんになります、サイ・シーツ牧師。死の字がクリスチャンセンターが好きだったんです、あの人。しょっちゅう来ましたね。一番最初に来たのは東京に来た時ですね。詳しい話をすると長くなるかしませんけど、いきなりやってきてですね、で、集会するといいんですよね。こっちのあれも聞かないでね。はいと言ってびっくりして急に集会したんですね。で、ご存知のように秋元牧師が神様にお祈りすると、謝礼を7万しなさいと言われてですね、給料なくなると思ったけど、もうね、清水の舞台から飛べるつもりで7万した。そしたらですね、その人が1日1晩目の集会の時、すごく精霊が臨んだんです、本当に。ね、100人ぐらいと思って、もっと集まったかな、臨んだんですね。 そしたら、お前がですね、聖霊が言うから、明日もするとか言ってね、こっちの許可も聞かないで勝手に言うわけですよね。まあ、いかにもペンテコステ派ですけどね。それで、ひえーって思ったらですね、二日目もまた7万円しようって言って、もうこれで給料二人ね、岡丸牧師二人いたんですけど、二人とも給料なくなるって思ったけど、いやーと思ってしたかったわけですね。一日目は全部満たされた現金で、会場費も何もかも、接待料もね。で、二日目ももう、仕方がないって、もう手出しと思ってやったらですね、二日目も満たされちゃった。実はその時から、教会の経済2倍になったんです。数字が出るから明確なんです。そこ本に書いてますよね。あれは客観的事実ですね。で、その時面白い。最初に僕してね、断食の、世界的な断食の歌は、私は世界中に断食を広めてるとか言ってですね。気持ちいいんですよ。あの人大阪に行ってたから関西弁なんですね。で、いきなり来てですね、みんな今日よう来たね、よかったねと言うんですよね。もう大阪弁で爽やかに、本当に爽やかにね。ね、見てごらん、アホやなみんなって言うんですよね。大阪弁で、アホやなみんな、こんないい集会してんのに、ね、ここにも混んで、いろんなところで遊んでる。アホやな、本当にみんなよかったねとか言ってこう、明るく爽やかに言うんですよね。忘れられないですよね。ほいで歌い出すんですね。で、秋元牧師にこう、ハレルヤって助けをかけてですね、あんたも歌いたいってですね、すごかった。軍艦マーチに歌詞をつけてやるんですよ。もういかにも韓国型のペンテコステって感じですよね。ただね、面白いに、一人タバコ吸ってる男性いたん、ちょっと大きめのね、長谷川さんっていうレスラーみたいな人がね。で、すごく根は優しいんですけど、ちょっと、いたん、俺とはね、わかるんですよね。俺とは、あんたタバコ吸ってるやろ、早めんばいかんとか言って、パンと言って、はい、断食3日とか言ってですね、こう、暗示しながら、はい、3日、7日、1週間とか、こう、一人ずつ片っ端が断食の日数言っていくんですね。すごかった。そういう人。で、100日断食を3回ぐらいやってるのかな。で、しかも、3回のうち2回は確か自分のためじゃなくて誰かがするのに一緒に付き合ってその人たちのために一緒に断食して祈った人なの。100日断食を3ぐらいやってる。40日断食もやってる。でも太ってますよ。断食してる人って大体太ってます。面白いけどね。で、たちゃんとはその人はこう言ったんで忘れないの。いいかみんなってね、40日断食したからってやらせばったらいかんって言ってね、40日断食したから神様に祈り聞いてもらうって、40日断食したんだから聞いてもらうなんて思ったらとんでもない話だって言うんですよ。面白いですよね。断食師の歌ですよ、ね、断食したからって言って神様に祈り聞いてもらえるって、そんなことぐらいで私の罪が許されたりするんじゃないとか言うんですよね。断食したからって言って聞いてもらえるなんて思っちゃいかんって、それはとんでもないお方違いだとか言って、韓国には断食して40日断食がいくらでもいるって、40日断食してね、えらそばって肉食っていきなり死んだ人何もいるとか言うんですよね。いきなり言うんですよ。それで言うんですよね、とんでもないって、我々が断食したからといって神に聞いてもらえるほどそんな立派じゃないとか言うんですよね。なんかそういう人がいるとずっとね、でもいいんですよね。ただ断食をして本当に神様前に心を砕いて低くなれば神様は何でも聞いてくれるって言うんですよね。まさにその通りなんですよ。本当に私たちがへりくだるならば神様には権威があるから流れてくるんですね。で、この100人隊長は社会的立場もあったん、人から尊敬もされてたん、で、他の人たちは資格のある人だって言ったん。でも彼はイエス様の前に、いいですか、人との関係じゃないんです。多くの人が失敗するのはね、人との関係で見るから失敗するんです。あっちより私の方が、祈ってるとか、あっちより私の方が献金してるとか、あっちより私の方が熱心だとか、あっちより私の方が偉いとか、ね、そんなこと言わない。人との比較に生きるとおかしくなる。この百人隊長は人から資格があるって言われたけど、イエス様の前に立って、もうとんでもない私は、あなたは、私は屋根の下にいる資格なんかない、異邦人である私に、もうとんでもないことですって。でも、あなたには権威がある。そしてあなたはこんな私の異邦人の私のしもべでも直してくださるぐらい、あなたは私のことを変えてくださる愛の方だって。だから言葉をくださいって。言葉さえもらえれば治るんですって。わかりますか？すごく低いんだけれども、信じてたんですよ。実はね、砕かれた人には信仰が注がれるんです。まじめさん、ああ、私なんかとんでもない。そんな資格はありません。もう私なんかどうせ神様にも祝福されなくて当然ですって。これは謙遜じゃありません。傲慢です。十字架でなされた技が私たちのよりどころなんですね。この時はまだ十字架かかってませんけど。ね。つまり、イエス様が私たちの身代わりに十字架にかかって復活してくださった。もうイエス様がやっとあがなってくださった。だから、私たちは答えてもらえる。私たちの何かではないのです。100% 主が主の方にあるわけです。十字架でなされた技、復活の技、神ご自身とイエス様が素晴らしいので、私たちは恵みを受けるのです。私たちも何かではないのですね。この100人たちはそれを知ってたんですよ。とんでもない、私はそんな資格はない、でもあなたは私を帰りにてくださる方だからお願いしますって言葉を求めたんですね。だから 言ってました。で、最終牧師はたくさん奇跡を見ておられますけど、で、そういうこと言ったんですね。それと、最近ね、もう言わなくなりましたけど、この前白馬行った時ですね、私ね、秋元牧師の奥様の伏木さんのお父さんになった。お母さんも来ておられました。夫婦でね。そしてなんか、しもべのファンでですね、秋元牧師の伏木さんの奥さんのお母さんはですね、しもべのファンで、しもべのファーストアルバムを持っていて、もう何回も聞いて、この何年間ずっと聞いてましたとか言うんですね。嘘じゃなかったみたいです。で、私の賛美が終わった後、わざわざ私の席に来てですね、言うんですよね。1位よ、間違いないわとか言うんですよね。ね、でね、信じるなら信じなきゃダメよとか言うんですよね。で、エルサレムに、あなた、踊ってたわねとか言いながら、ね、これやってくださってね、偉く、ご主人も来てくださって、ご主人は長崎出身なんです。で、別校会館は今回開かれませんでしたが、別校会館 の, その方となんか昔学校かなんか一緒かなんかで結構親しかったりしてね、いろいろ聞いてくれたりもしたんですね。で、まあそんなこともあってなかったんですけど、実はそのお父さん、ご存知のように、伏木さんのお父さんね、そのは、がんだったわけですよね。で、2009年ですよ、2年前になりますよね、もうね、にがんって言われて、あと余命に3ヶ月って言われたわけですよね。余命に3ヶ月しかないって言われたわけですよね。もうそれから2年ぐらい、もう2011年だから2年、1年半は経ってますね、間違いなくね。ですよね。で、面白いこと言いました、パウロ牧師はね、その時に。教会に来たら、延命するか、癒されるかどっちかだと。延命するか、癒されるかどっちかだって言ったんですね。で、それから教会来始められたんですよね。情報を流したわけですね。で、教会来始められたんですね。で、それまで教会に来たり来なかったり、で、結構一回来たら しばらく休んでって感じだったんですね。でもそれから、じゃあ毎週ちゃんと来るかっていうと、やっぱり2回来たら2回休んでって、まだらしいんですけれども、最近は知りません。去年ぐらいはそう言ってましたね。それでも、ずっと延命してきて、ついに白馬まで来て、一緒にお父さんも来て、で、私たちのその、別校会館の時にはですね、いろいろ電話してくれたりして、やってくれたりしたわけですよね。伸ばされたわけですよね。で、面白いですね。これね、教会に来れば、キリストに触れれば、大丈夫よって言ったんです。で、その通りキリストのところに来たわけですよね。そしたら本当に伸びたんですね。まだ癒されたって話は聞いていません。でも、夏白馬だった時は元気にしてましたよね、かなり。ね。で、面白いですね。皆さんですね、イエス様のもとに来て、なんで教会が来たら、教会にはイエス様がいらっしゃるからです。で、その方から言葉をもらったらね、皆さん、その言葉は成就していくんですね。で、そうでなくても教会に来れば主に触れるので、主が私たちに良いことをしてくださるんです。で、ましてこの人みたいに言葉が与えられれば、キリストに権威があるので、キリストに権威があるので、その言葉は必ずそうなっていくってことを、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。はい、ちょっと時間がもう来てますので終わらないといけませんけれども、ね、謙遜は信仰と伴うんです。で、信仰を伴わない謙遜は謙遜じゃありません。それ高慢の裏返しでしかありません。私なんかダメよっていうのはね、本当に神の前に砕かれた低い心っていうのはね、信仰ともなんです。こんな私は、でも神様はその私を変えてくださるし、あの人を変えてくださるっていう、砕かれた心ってのは逆に信仰とつながるんですね。それをどうぞ覚えてください。イエス様は私たちがどうだから知るとかしないとか言ってるんじゃないですよね。あれです、それを信じることなんです。信じるときに神が働く。この百人隊長は、自分は入れる資格もない、でもイエス様は言葉さえくだされば治る、それだけの権威を持っている方だって、そして言葉をくださる方だって信じたから、しもべを使わし言葉をくださいって言ったわけでしょ。わかります。だから信仰を褒められたんですね。で、これ信じるかどうかが鍵なんですね。で、ここをどうぞね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様が褒められた百人隊長のうちの信仰の二人のうちの一人でしたけれども、彼はイエス様を信じて、自分は本当にそれを受けるにふさわしくない資格のないものだと自覚していました。でも言葉をいただければ治ると、そして神様は言葉を、イエス様は言葉をくださると信じていました。神様、私たちも、私たち自身を見るといろいろ欠けだらけで、本当にふさわしくありません。どうしようもないことさえあります。でもそんな私たちをあなたは愛してくださって、私たち自身、私の愛する者にあなたは言葉と約束をくださって、本当に素晴らしい恵みと成就と癒しを与えてくださる神です。どうぞ今日そのことを信じて、あなたから言葉をいただけるように力強い意味を持って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、 一人一人いろんな願いや求めがあると思いますので、それを主の前に祈っていただきたいと思いますが、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いと求めを、自分のことでも家族や友人のことでも結構です、素直に大胆に主の前に出してください。健康の問題、心の問題、経済の問題、お仕事や学業の問題、どんなことでも主に素直に祈りましょう。主は答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの御名によって父なる神の御前に出てまいります。お一人お一人の体と心と霊に触れ、癒しを行い、奇跡を行い、解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの御名によって命ずる。癒せよ。関節の痛み、この寒さの中で痛んでいる関節をイエス様って命ずる。癒せよ。50肩60肩イエス・キリストによって命ずる。癒せよ。家族の中にある躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、不安神経症、不眠症、対人恐怖症、心の病、どうぞ家族の方から、また友人から、一人一人の力、イエス様って命ずる。癒せよ。それらの病をもたらしている悪しき霊を、その人の力、出て行け。この心の病に関しては、取りなしの祈りがすごく大きなポイントになります。このその人をそのままの状況で感謝しなさい。そして癒しと、そして解放の両面から祈っていきなさい。祈っていくうちに聖霊が導かれます。あなたの思い込みで、もうこれは悪霊を出した、これはあの傷があるからだと決めつけないで、それは間違ってないかもしれませんが、心をニュートラルにして威厳で祈りつつ聖霊に行きなさい。私が祈りを導いていこう。そしてその祈りを成していくときに、確かにあなたのその愛する者のうちに癒しと変化が始まってくると称せます。身からなる教会に招きなさい。私は必ずあなたが祈っていくならば、祈りが満ちるとき、その人を身からなる教会に導こう。私はそこで癒しを完成させると称せます。天の様、ありがとうございます。お一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。精霊で満たしてください。職場や学校にあなたの手を置いて、あなたの勝利と解決を表してください。お願いいたします。感謝しています。夫婦関係、親子関係、兄弟関係、あるいは友人との関係、上司との関係、そこに手を置いてくださり、許しと和解を与え、回復を与えてください。イエス・キリストの名によって、癒されよ。許しと和解を与え、解決と勝利を与えてください。感謝します。感謝します。ありがとうございます。かなり境内が厳しくなっていた方がいらっしゃいますが、私はあなたの私への従順と愛を見た。私はこれからこの、境内に関しては一気に良くなるんじゃなくて、確実にゆっくりと、でも確実に再び回復していくのをあなたは見ていくでしょう。一気に良くならない理由は、そのことを通して私はあなたに祈りを教えます。祈りなさい。私はこのことを通して祈りを教えます。そして私はこの境内における回復と勝利をあなたに見せていこう。また祈りの、そのことを通してあなたは祈りを学び、祈りを通してたくさんの神の技を見ていくようになると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。